では、どうやったらですね、この真実と向き合うことが、できるかと、これについて、教えられた話に不法対しという話があります。ですね、愚法大使、愚法大使というのは、生まれながらにしてこの真実を求める気持ちがとても強い、そういう方だったんですね。この法っていうのは真実のことですね。仏教では法のことをダルマって言ってね、真実のことですね。この話は真実をどのような気持ちで求めたらいいのかということについて教えられたお話です。ある時ですね、この愚法大使がですね、ずっと真実を求めたいという気持ちがありながら真実を知らなかった、求めることがで、真実を知ることができなかった。ある時ですね、その城の外で修行者がですね、真実を知りたい者はいないか、真実を知りたい者はいないかってね、大きな声で叫んでいた。それを聞いた愚法大使はですね、真実を求めたい、真実を知りたいと、こういう気持ちでその修行者を呼び寄せたわけです。そして私は今までずっと真実を知りたいと思って、真実を知ることができませんでした。あなたがもし真実を知っている、知っておられるならば、ぜひ私にその真実を教えてください。そのためならば私の持っているお金も財産も、そして大使という地位もですね、全部差し出してもいいですと、こういうふうに言ったと。するとその修行者は、私はですね、その修行の身、そんなお金や財産や地位や名誉には関心はないと、ただ私の言うことに従えるかどうかだ、こういうふうに言ったわけです。そしたら愚法大使はね、何でも従いますと、ぜひ私に真実を知る方法を教えてください。そしたらですね、この修行者は言いました。ではここにですね、大きな穴を掘りなさいと、ね、大使はですね、その召使いにですね、この穴を掘らせたわけです。ではここにですね、焚き木をですね、こう組みなさいと、ね、そう言われたから焚き木をね、焚き木を組んだ。油をかけなさいと、油をかけた、ね、そしてここに火をつけなさいと、すると、ね、一気にですね、この焚き木は燃え上がってですね、紅蓮の炎ですね、になったわけです。まさか、まさか、ね、そのまさかです。
そのまさか
ね、修行者はこの火の中に飛び込めって言ったわけ。ね、大使はですね、一瞬こう躊躇したけれどもですね、その修行者がですね、何でも俺の言うことにね、従えるかね、従えるかと。いうことが聞けるかと、こういうふうに聞いてきたのでね、はいと答えた。以上ですね、私はこれは真実を知るために、この火の中に飛び込まなければならない、そう思ってね、飛び込もうとした。するとですね、今までまあまあね、なんじゃこれやと思ってね、周りでね、王様やね、奥様やね、奥さんやね、大臣たちがですね、こう見ていたわけですよ。そしたら、まあ、火の中にね、この大使が飛び込んで死のうとしてる。これあかんっていうことでね、こうみんなが駆けつけて止めるわけです。大使様、火でも触れたんですか？頭でもおかしくなったんですか？こんなね、男の言うことに従ってどうするんですかと。ね。こんな火の中にね、飛び込んだら死んでしまいますと。 王様はね言いました。お前はね、この国をね継いでもらわなくちゃいけないね。こんな風に、火の中に飛び込まれたらね、飛び込んで死んでしまったらね、私の後をね誰が継ぐのじゃね。お母さんは言うわけですよ。自分のね我が子がね今死のうとしている、ね、私よりも先に死なないでほしいね。奥さんは言うとね、私を残してあなたは死ぬ気とね、大臣たちは言うわけですよね。この国の人たちは大使に期待していますとね、どうかねその諦めてください。その言葉を聞いた大使はですね、ひるむことなくその王様やね、妃、お母さんやね妃たちにですね言ったわけです。皆さん聞いてください。私は今まで過去無量光の間ですね、欲のために、欲に振り回されて一生を終えて死に、怒りのために、ね、身を狂わし死に、愚痴のために死んできました。だけど、未だかつて一度もですね、真実のために死んだことはありません。根性だけは真実のために死なせてください、こういうふうに言ったわけですね。いいですか。どうせ死ぬってことなんです。どうせ私たちは何かで死ぬんですね。結局真実以外っていうことは煩悩のために死ぬってことです。昨日、まあ、おとといもですね、おとといというか土曜日の日もですね、このね、ご法話が終わるとですね、終わってね、家に向かってというか、向井さんのお宅に向かってね、こう帰ってた。車がね、いっぱいね、まあ、通ってた。いやー、本当にね、こんなにたくさんの車があるけどね、もう仏法を聞くためにね、わざわざね、こう、運転していたね、車はね、私たちの車一台だな。じゃあここにねたくさんいるね車たちは一体何だろうかね、妙理の二社でございますと。ね、妙理ってね、名誉欲のため、利益欲のためにね走らせている車。あとはね、まあ欲ですよね、色恋、酒が飲みたい、そういうね煩悩を満たすために走っている車ばかり、ね、そうやって毎日毎日、煩悩を満たしてね、煩悩に振り回されて欲を満たすことね、怒りをね起こすことに振り回されてみんな死んでる、ね、まあ最近テレビを見るとね、いろんな方が亡くなった。森光子さんも亡くなった。中村勘三郎さんも亡くなった。高畑ね、監督の奥さんも亡くなったね。じゃああの方々はですよ、真実のために死んだかってことです。そうではなくてですね、やっぱりどんなに偉い方、国民栄誉賞をね取った方といえどもですね、やっぱり煩悩に振り回されて一生が終わってしまっているわけです。これは根性だけじゃない。過去無量光の間ですね、私たちは煩悩に振り回されて一生が終わっている。どうせ死ぬんですよ人間、一度は死んでいかなくちゃいけない。だからせめて今回だけは真実のために死なせてくださいってこう頼んだ。するとね、その言葉が真実だから、その止めていた人たちの心にもうねぐさっと刺さったわけですよ。そう、もう言い逃れができない。そうだね、自分のね後を継いだといえどもですよ、俺の人生何だったのかって言ったら欲に振り回されて終わってるわけですよ。じゃあそこで何が残ったか、欲に振り回された人生が何が残るかってことですよ。 ね、欲に振り回された人生をね、例えた話がね、
浦島太郎、うん、
ね、浦島太郎ってどんな話か、どんな話か覚えてます？
竜宮城で遊ん
で中の人出されたか浦島太郎の話ね、
遊びすぎた時を忘れた
帰ってきたら月
日が経った浦島太郎ってどんな話か、
ね、皆さん浦島太郎っていうのはですね、亀を助けた善人ですよね。ね、善人ですよね。そうでしょ、いいことをした、ね、その神がね、子供たちにね、こういじめられて、そこで、かわいそうに思ったね、そのたね、浦島太郎が、あ、そんな神をいじめちゃダメだよっていうことで、そのね、お金をね、子供たちにあげて、そして亀を助けてあげた、後日ですね、浦島太郎さんのところにね、亀さんがやってきて、先日は命を助けていただいてありがとうございました、ね、お礼にですね、竜宮城に連れて行きたいと思います、ね、竜宮城に連れて行ってくれた、ね、まあ、その話を聞いてですよ、浦島太郎はですね、大変喜んだ、はあ、そうだよね、やっぱりいいことをしたんだから竜宮城に行って当然ですよね、ね、そこで、いいことをした浦島太郎は竜宮城で、なんていうんですかね、楽しい思いをですね、していったわけですよ、ね、タイやヒラメの舞踊りね、毎日毎日楽しい思いをした、ね、それはやっぱり全員善科ですよね、良いことをしたんだから竜宮城でいい結果を受け、
全く人間の発想だよね、あれは
ね、ところで浦島太郎の職業って何でしたっけ？
釣り、魚を釣る
魚釣りだったもん、本当に漁師だったもん、あ、そっか、釣り竿、
釣り竿を持ってましたよね、
そうだね、確かに、
ここにカーゴぶら下げて
ね、え、あれあれちょっと待ってくださいよ、浦島太郎の職業は漁師、
漁師なの
に、漁師の仕事は、まあ、タイを取ることですよね、ヒラメを取ることですよね、あれそしたら、なんて言うんですかね、竜宮城ってさ、タイやヒラメがいるんですよ。あら、浦島太郎さん、私のお父さんを食った。浦島さん、よくぞ来られました。ね、私の兄弟をね、食った。浦島太郎さん、よくぞ来られました。ねえ、そうでしょ、ねえ、どれだけ殺してきましたか、浦島太郎は
復讐されてます
ねえ、そうそう、こうね、今日今ほら、バスの事故でね、たくさんの人が亡くなったってことがあったじゃないですか、ね、その実際にね、事故に遭った運転手ではなくてね、あの社長さんでさえですよ、ね、執行猶予付きのね、判決でですよ、許せません、そんなことでね、この司法の場でね、この社長さんが許されるなんておかしいです、あ、ね、あれで亡くなった方って言ってもですよ、20人30人ぐらいじゃないですか、ちょっと人数わからないですけどね、浦島太郎は何匹殺しましたか、
それ山ほど、
ね、それはね、まあ、動物だからいいんですよね、魚だから、でもこのね、浦島太郎の話ではね、魚が喋るんですよ、人間のようにね、 この浦島太郎さん、気が触れない限りですよ、よく竜宮城におれましたね。ねえ、父の敵、母の敵、弟の敵、兄の敵、浦島太郎さんが竜宮城にホイホイとやってきた。善人の顔して、ああ私は本当にね、善人じゃ、うん、いいことしてっていう顔してやってきた。でも真実は、その実は浦島太郎は決してそんな善人ではなくて、たくさんの魚を殺した悪人なんです。これが人間なんですよ。人間っていうのは日々ですね、罪や悪、罪悪を積み重ねている、ね、だけど自分はそんな悪い人間じゃないと思ってみんな生きてる、ね、だから自分はそういうね、いい思いをしてもいいんだって思ってね、竜宮城っていう夢の中で生きている。欲に振り回されて、ね、これが人間なんです。その末路は一体何か。浦島太郎がですね、しばらく遊んだ、まあ、2週間ぐらい遊んだと思ってですね、寂しくなって、ちょっと家にね、家に帰りたいと思って、帰った。そこにいる乙姫様がですね、浦島太郎にですね、お土産として玉手箱をプレゼントした、ね、帰ってみるとなんかね、様子が違う、ね、なんかね、世界が自分の見覚えのないものに変わっている、ね、そこで不安になったですね、浦島太郎は自分のお家に行ってもね、お父さんもお母さんもいない、あれ友達たちもいない、どうなっちゃったんだろう。その謎を解くために玉手箱を開けちゃいけないって言われたのに、絶対に開けないでくださいって言ったのにね、なんで渡すんでしょうね
開けちゃいけないものはね
余計みたいでしょ、
はい、
余計みたいでしょ、
そうそうそうそう、開けちゃダメだって思って開けるとですね、そこからボコボコボコってね、うん、白い煙が出て、うん、そして、白髪のおじいさんになってしまった、ね、
絶対開けちゃいけないものなんかくれたんだどうすれば飾っておきなさいって
、ね、これが浦島太郎っていう話ですけど、一体これは何を表してるかっていうと、人間ですね、欲に流れていたらどうなるかっていうことを教えられているんです、うん、欲に流れている状態が竜宮城にいる状態、人間欲に流れるとね、なぜかで善人だと思えるようになる、ね、だって自分が悪いと思ったらですよ、悪いことしてると思ったら、そんなね、欲に酔いしれることなんてできません。そうやって、浦島太郎はですね、50年っていう月日を竜宮城の中で過ごした。ここでポイントなのはですね、人間欲に流れると時があっという間に流れるんです、うんうん、浦島太郎は50年という月日をですね、まるで2週間のように感じた。私もね、大学4年生の時にですね、まあ、こう言っちゃなんですけど、単位は全て揃っていてですね、大学には4回しか行かなかったんですよ。ね、で毎日何やってたかって言ったら、まあ欲に流れてましたわ。こう言っちゃなんですけど。まあなんて言うんですかね、1週間があっという間に過ぎていく。恐ろしいくらい。
何もしなくても、
いや、なんていうんですかね、気がついたら夜になってるんですよ、朝起きて。いやいやいや、本当ですよ。気がついたら夜になってるんですって、はい、で、まあ、でも明日も休みだからってなって、なんていうんですかね、そのまま寝てしまうんですよ。で、朝起きて、いや今日も朝だなと思ってパッと気づくと夜になってるんです。いやいやいや、起きたら朝なんだけど、 なんかよくわかんないけど、気がついたら夜ってありません？そう、休みの日とか。
昼まで寝てるとすぐ夜だ
ね。ねえ、まあでもまあ今月ね、まだまだまだ1年あるんだから今月はね、ゆっくり過ごそうと思ったらさ、もう月末とかさ。ねえ、そうやってね、気がついたら1年終わってました。あー、やっぱり楽しむなら1年じゃ足りないなっていう結論ですよ。なんていうんですかね、欲に流れるのは楽しい。あー、あと今日はね、5時間っていう時間があるなって思ってパッと気づくとね、もう5時間過ぎてる。あれ不思議ですよね。5時間もあったんですよ。5時間もあったんですけど、パッとね、欲に流れた瞬間ね、欲に流れるとね、こうなんかこう今まで気がこうなんていうんですかね、気を引き締めて生きていたのがね、今日休みだと思うとパーッとこう鬼の犬間の洗濯って感じのね、これわかります？これを仏教で魔って言うんですよ。魔、魔が刺すって言うじゃないですか。よくお釈迦様がねえ、魔らよされとかっていうような感じでね、もう心の中に魔が入らないようにきちっとしていくんだとかっていうね。そう、魔って何ですかっていうと、魔っていうのはね、ああこれから休みだって思った時に気持ちがパーッとこうなんていうんですかね、楽しくなる、この感覚わかりますよね。これをするとね、人間罪悪を作っていても全く気づかなくなるんですよ。これがね、こうこの瞬間から竜宮城にトリップするんです。
みんな竜宮城に入ってんだ。
そう。いや、いつも行ってるわけじゃないですよ。いつも行ってるわけじゃなくて、あ、時間ができた。ねえ、こういうのあれないですか？あ、時間ができた。ゆっくりできる。ね、そうすると心がパーッと開いて楽しくなるでしょ。ね、ほら竜宮城に入りました。
入りました。
ね、その間こう罪悪を作ると気づかない間に、そして時間がその止まるんです。こうパーッ楽しいって言って時が止まって、パッと気づくと竜宮城から出て時間がなくなってる。これ。
はたと気がついた時が玉手箱を開けた時。
はたと気がついた時じゃないですよ。はたと気がつくのは世界が変わっているっていうことに気づくんです。
朝だったのが夜になった。
そう。あれおかしい。あれさっきまで明るかったのに。暗くなる。これなんです。まあね、社会人ならね、今日一日だけですよ、竜宮城という楽しみが。大丈夫、定年退職したらずっとですから。
毎日竜宮城。向井さん毎日竜宮城。
だからね、もう定年退職したね、はい、次は臨終です。この間が時間を感じないんです。すごいでしょ？で、世界が変わっていることに気づく。
こんな年取ってしまった。
そうなんです。そう。欲に流れれば流れるほど、欲に流れるっていうのはこう魔が咲く、刺すよね。こうなんていうんですかね、こう心に隙ができる、心に余裕ができる人間。そうでしょ？例えばこの説法の後ね、もうこれで今日は終わりだってなったらね、その瞬間から心がブワッとこう、ブワッとなるでしょ？ブワッと。これが楽しいんですよ。人間。これが人生の醍醐味じゃないですか。死がなければね。
死がなければね。
だけどこのパーッとなった瞬間、楽しいよと気がついたら終わってる。5時間あっても一瞬、1日あっても一瞬、私の場合1年あっても一瞬でした。
りぼーっとテレビ何時間も見てても何も残ってないもんね。
そうそうそうそうそう。
本当に。
このね、間が差した瞬間から時が止まる。私たちはそれが楽しいって思う。なんて言うんですかね。実際の時間は過ぎているけど、自分の心の中の時間は止まるんです。だから、間が差した人ほど、人生が短くなる。
ああ、そしたら間が差してるんだ。
いや、そんなことないですよ。本当に間が差してる人はね、40、50だけど、心の中は9歳、10歳の人っていますもん。はい、もう幼い。あ、この人はもうずっと欲に流れていたんだなっていう人っているんですよ。私もこういろんな人と話をしているので、まあ、特にアル中の人とかね、そういう人っていうのはもう精神年齢が小学生です。小学生がもうね大人なんですよ。小学生の感覚しかないのにもう大人として働いていかなくちゃいけない。でも実際生きてきたんですよ、それだけ長い時間を。この時間は一体何か。その人の中にはないんです、何も。ちょうど浦島太郎が竜宮城で過ごしてきた時間が全くこうスポット、これ竜宮城で50年過ごしたんですよ。50年間遊んだんですよ。
遊んだ言っても仕事をしたっていうことはよく、
いや、これ今浦島太郎、浦島太郎は遊んだんです。遊んだっていうのは実際に時間を過ごしたってこと。実際に時間を過ごしているんだけども、それがなかったことになってるんです。だから浦島太郎は2週間ぐらいじゃないか、2週間どころじゃない、50年っていう数ね、月日を過ごして、もう浦島太郎はもう竜宮城の中で老人になってたんですよ、白髪の。ところが自分がおじいさんになっているという自覚がないんです。だから玉手箱を開く前からおじいさんだったんです。だけど自分を振り返ることがないからおじいさんであるっていうことに気づかずに、ね、世界が変わってるっていうことが分かってびっくりして玉手箱を開いた。この玉手箱って何ですかっていうと、玉手箱って化粧道具のことなんですよ。化粧道具の一番上にあるのは鏡ですね。だから別に白い煙が出てきたんじゃなくて
鏡でびっくりした。
そう、鏡でびっくりしただけなんです。
へえ、そうかい。
鏡に映った自分の姿を見て、こんなにも年を取ってしまったのか。そう思ってびっくりした。ああそうかと。世界が変わってるのも納得できる。じゃあ俺は一体何をしてきたのかってことです。この時間、この人生、何をしてきたの、ね、欲に流れた人生ほどあっという間の人生はありません。何も残ってないの。みんなね、死にたくない死にたくないっていうふうに言う。だけど欲に流れている人の人生ってあっという間ですもん。生きてないもん。
だからやっぱり家を建てて家が残ったからいいんじゃないかとかっていうふうに。
まあそうですね、何も残ってないから、まあ形として家がね建てたら家ぐらいしかないんだな。だから私たちはこの間っていうものにね騙されているんです。間が幸せだと思ってるんです。間が差すことが幸せだと思ってるんです。だからちょっとでも時間があったら自分の人生をなんて早送りするためにこう喜んで間の中に入っていくわけ。だから自分の人生さ、振り返ってみたらいつも何かに追われてるっていうか、時間をね追われてるような気がすると。なんか忙しいんですよ。なんか時間が足りないような気がするんです。それ時間が足りないんじゃなくて、時間が抜けてるだけなんです。私の人生から。時間が抜けてしまってるんです。 本当の時間はもっと長いんだけど、欲に流れているから、その抜けている時間に気づかないだけなんです。
欲に流れなくなったら、
欲に流れなくなったら1年が長いこと長いこと。私もね、本当今年が長かった。今年はね、特に欲に流れなくなった。去年までは結構こう、はぁーって感じで、欲に流れてましたけど、はぁーって感じで、こう欲に流れてましたけど、だいぶこの欲の恐ろしさが知らされてきて、あ、これ流れちゃダメだと。こう思ってね、もう極力流れなくしました。まだ12月ですよ。もうほんとね、長い。
もう12月。
いやー、長かった。もうなんで今年ってな、もうはるか昔のような気がするんですよね、1月が。長かった。
もう時、有意義な過ごし方。
あ、そうですね、本当に。
意義のある
過ごし方、ね。そうそうそうそう。あ、やっぱりね、欲に流れないと時間は長く感じるんだなと、ね。これはね、実感しました。やっと12月。もうね、時が早く流れろってね、僕も本当のその携帯電話をね、今度の2月に買い替え、そう気づいた時がね、9月ですよ。ね、で2月、まだもう早く10月になれ、早く11月になれ、早く12月になって2月になれ、ね、こういうふうにね、思ってましたけど、もうなんかね、こう、1年後って何なんですかね、こう、2月っていうのは永遠に来ないんじゃないか、こんななかった、一昨年まではね、パッと2月になってたもんね。1ヶ月が長いこと長いこと、これが欲に流れない時間なんです。だから一生って本当は長いですよ。だけど煩悩にまみれてる人の一生はあっという間です。まさに欲のために死にっていう、こんな感じですわ。そうそうそうそう、ね、欲のために死に、煩悩のために死ぬっていうことは、まさに本当に煩悩に、ね、自分の人生を吸い取られて死んでいくようなもんです、ね、そういうことが分かってくると、人間必ず死んでいかなければならないのならばですよ、根性だけは真実のために死にたい、真実を知るために知りたい、たとえそれが自分がね、死ぬと分かっているところであっても、この死ぬっていう日はですよ、その飛び込んでは今死ぬって意味じゃないんですよ。必ず死んでいかなくちゃいけないという事実に向き合うってことなんです。私たちは死にたくない。だから永遠に死なないって思いたい。その永遠に死なないって思いたいから、この浦島太郎っていう話ができたの、ね。この浦島太郎ってどういう話か。これは永遠に、死なないっていう、ね、永遠の命を求めた話なんです。だって竜宮城にいる限り時間が封じ込められて死なないんでしょ。
最後は老人になるっていうことは、その先は死にたい。
最後は老人になるけど、浦島太郎はバカだったんですよ。竜城から抜け出さなければよかったん
です。あ、旗と我に帰らなきゃよかった。
そうそうそうそう。
そのままいればよかったんだね。あ、なるほど。
つまり竜宮城から出なければ浦島太郎は若いままだったんです。
若い
まま。ね。
気持ちはね。
じゃあだから年を取っていることに気づかなくて済んだ、世界が変わっていることにも気づかなくて済んだ、ね、竜宮城に永遠にいたらよかったんです、というのが私たちなんですよ。 永遠に生きられると思って竜宮城に行きたいんです、ね、
だから年取ってからあのゲートボールしたりとかパークゴルフしたりとか、
そう、ね、ゲートボールしたりパークゴルフしたりすることによって永遠に生きられると思ってる、自分が死なないって思ってる、そうやって死なない死なない死なないってね、死ぬまで死なないって思ってるんですよ、ね、臨終までなんとかなれるって思ってるんです。でもうダメだってなって初めてうろたえるんです。それでは手遅れなんですよ。でもみんな手遅れな人生を生きてるんです。だけど愚法大使の話はですよ、いやそうじゃない、人間必ず死んでいかなくちゃいけないってところに立つんです。死んでいかなくちゃいけないからこそ人生を真面目に生きようじゃないかと、ね、死んでいかなければならないからこそですよ、時間を大事に生きていこうじゃないか、ね、そういうことなんです。だから目の前にある問題ですね、この火という問題に対して向き合わなければならないんですよ。この愚法大使の話ではですよ、その根性だけは真実のために死なしてほしいと、その言葉が真実だったからね、その大臣たちが手を、ね、一瞬緩めてですよ、この愚法大使はダッとのごとく火の中に飛び込んで、そして飛び込んだ瞬間グレンの炎はパッと消えてですね、ハスの池に変わった。そしてそこで悟りを開いたですね、愚法大使に対して、帝釈天がですね、良いかな良いかな、この求道心こそ見習うべきね、求道心じゃん。こういうふうに言われた、ね。これは一体何か、ね、何を例えられているか。この王様とかですね、キサキとか大臣は一体何を例えているか、それは自分の心の中で吹き上がってくる言い訳です。真実と向き合わなくてもいいっていう言い訳、ね、別に、そんな苦しい思いをして求めなくてもいいじゃないか、別にですね、苦しい思いをしてまでですね飛び込まなくてもいいじゃないか、ね、人生長い、まだまだあると、一緒に竜宮城に行こうじゃないか、まあ、こういう自分の心の中で吹き上がってくる言い訳です。その言い訳の言葉にですねこう耳を傾ける、あそうだねとか、こう自分を縛ってくるわけですよ。どう縛ってくるかって言ったら、竜宮城に行こうよと、はは早く来いってね、こっちの水は甘いぞってね、あっちの水は苦いぞね、こうほうたる来いって感じよね、そんな感じなんですよね。その言葉に何度も騙され、ね、何度も騙されてですね、パッと気づくと人生がまあ何年も進んでる、あれって これは一体あれ景色が変わっていった。でまたこう心を引き締めてね、いややっぱり真実をね知るしかない、こんな人生じゃダメだと、こう向き合おうと思うと心の中で言い訳が来てですね、やっぱり竜宮城はいいよねってなるわけです、ね、そうだなと思ってこう飛び込んでしまうとパッと気づくと10年ぐらい過ぎてる。これが人生ですよ。これじゃダメだ、これじゃいけないって思うことはあるけど、その度ごとに心の中にたくさんの言い訳があってですね、問題を先送りにしていくと。そして気がついてみたら、まあ時間がですね、もう膨大な時間が過ぎてる。何にもすることがないまま、何にも心に残らないまま、時間だけが過ぎていく。 そして人生が終わるんです。まあこうやってね、人生を立ち止まることのできる人はですね、まだいい方です。ほとんどの人はですね、もう人生目いっぱいこのね、竜宮城で過ごします。そして死んでいく、死んでいくその瞬間だけあれって感じでね、何だったの、バカだった。それを何回も何回も繰り返していった人だけがね、生きてる時にパッとあれ、でもまあいいかって感じでこう流されていく、ね、そうやって何回も繰り返してるとあれあれってね、2回感じることが、でも流されていく。そんなね、仏法が聞ける人なんてほとんどいない。真実を求められる人っていうのはほとんどいない。これ大無量寿経の中にもですね、70ページ左から2行目、祝世に諸仏を見し者、核のごときの教えを行長せんですね。祝世にっていうのは過去世です。生まれ変わり死に変わりを繰り返してきた過去においてですね、諸仏を見し者、諸仏っていうのは何回も何回も仏様に会ってきた、全知識に会ってきた、ね、諸仏っていうのは、ね、たくさんの仏様に会ってきた、会って教えを聞いてきた、ね、ちょっと聞いてはね、あちょっと忙しいのでとかいう感じでね、もう途中でやめていったってことです。何回も何回もね、一回聞いて終わりっていうのがほとんど、三回四回聞いてそれで終わりと。そうやってちょっと聞いてはやめる、ちょっと聞いてはやめる、ちょっと聞いてはやめるを繰り返していってですね、何回も何回も仏様に会った人だけが根性において教えを喜んで最後まで聞いていくことができる、続けて続けて聞いていくことができる、ね、やっぱりね、続けて聞くっていうのはね、これはやっぱりね、仏縁です。よっぽど仏様と過去世においてご縁がなかったならば、根性においてそんな続けて続けて教えを聞くことはできません。
よかったね、過去世からのご縁です。
なるほど。だから根性だけの問題じゃないんですね。仏法が聞けるっていうのは過去世からのものなんです。過去世からですね、何回も何回もこう仏法と出会っておきながらね、過去世において欲のために死にって感じで、怒りのために死に、愚痴のために死んできた、それをね、何度も何度も積み重ねてきて今があるわけ。根性だけは真実のために死にたいとね、死ぬかもしれない、仏法を求めていったらね、だけど死んでもいいっていう気持ちですよね。これを人生にね、仏法に人生をかけたいっていう心なんです。そう思って問題と向き合う、逃げていた問題と向き合う、ね、大体それはね、もう身内というか家族というかですね、自分のそばにいる人ですよ。まああんまりこう向き合いたくない、もう向き合うと心臓が痛くね、
大変です。
そうそうそう、ね、もう必ず、例えば旦那さんだったら奥さんと向き合わなければならない時が来る、奥さんだったら子供とね向き合わなくちゃいけない時がある、お父さんだったら息子とね向き合わなくちゃいけない時がある、お母さんだったら娘と向き合わなくちゃいけない時がある。はい、相手はね、もういろいろね、こう言ってくる、もう言われるだけで心がぐさぐさぐさ、だけど向き合わなければならない、なぜならその先に真実があるからなんです。 真実を知りたいものはないか、真実を知りたいものはないか。真実とは火の向こうにあるんです。ね、苦しいのは飛び込むまでです。銭湯に行ったことありますか？水風呂ってありますよね。この最初に入るこの瞬間が冷たい。ねえ、これが冷たい。一度入ってしまえばそんな冷たくない。ね、火の中飛び込むって水風呂に入るようなもんです。最初のその瞬間だけが苦しい。ね、それと同じようにこの火もですね、愚法大師が飛び込んだ瞬間に蓮の池に変わった。仏教はですね、この蓮の池って何を例えているかっていうと知恵です。知恵を例えている。ね、知恵に例えている。知恵が身につく。その知恵の力によってこの火が消える。この火のもとは何か。この火のもとは愚痴なんです。愚痴、知恵がないところからですね、火が燃え出る、ね、火っていうのは何か、恐怖です。恐怖が生み出される。不安が生み出される。
そうだね、知恵があれば何も恐れるものでないって分かれば、
はい、
向き合えるもんね。
そう。あ、そうですね。そしてその愚痴を破るのは知恵だけなんです。うん、ね、無明の闇を発する家、知恵鉱物と名付けたり、うん、一切諸仏三乗種共に探与した参り。ね、この知恵だけが愚痴を破る。愚痴はどんなに頭でね、知ったかぶりして知識があってもですね、消えない。恐怖や不安は、ね、怖くても向き合うしかないんです。恐ろしくても向き合うしかないんです。なんで恐怖が生まれるか、知らないからなんですよ。無知から恐怖が生まれるんです。そうでしょ。初めてのことってなんか怖いでしょ。それは知らないからです。ね。私もなんていうんですかね、営業で飛び込みっていうのをさせられました。まあやっぱりこうピンポンってするのが怖い。もう断られるんじゃないか。ねえ。怒られるんじゃないか、責められるんじゃないかって思ってこう、ねえ。ねえ。ところがこれ100件回ってみてください。ピンポンピンポンピンポンピンポンってやっていくと。慣れる慣れる。ね、どんなことも慣れです。慣れたら怖くない。やらなければいつまででも怖い。相手と向き合うこともですね、向き合ってしまえば怖くない。向き合わないから怖いんです。
恐怖は自分で作り出してる。
そう。結局その何て言うんですかね、その実際にないものを思い浮かべてるんですよ。
こう言ったらああ言うだろうっていう。
そうそうそう、こう言ってくるんじゃないか、ああいうふうにやってくるんじゃないかっていうね、うん、それは自分の心が、自分の不安や恐怖が相手の姿をそうね通して見えているだけなんです。それ鬼にも見えたり蛇にも見えたりするわけです。でも本当に相手が鬼なのか蛇なのか、それはそのね、不安の向こうにあるものに触れないとわかんない。恐怖というものを克服して、相手にね、こう手を届いたときに、なんだ自分が怖がっていただけか、と。こういうふうになる。ね。だから自分で作り出してるんですよ。不安とか恐怖は自分の作り出した世界で自分で苦しんでるんですよ。有意識だから。その 自分の作り出した妄想を破るにはですよ、真実を知るしかないんです。真実っていうのはちゃんと相手に触れないと分かんない。怖くても恐ろしくてもちゃんと向き合わないと分かんない。ちゃんと話し合わないと分からない。不安だからね、ついつい責めてしまうんですよ。自分が優位に立とうとしてしまう。でもそうじゃなくて、ちゃんと相手と向き合って話をしていく。必ずそういうことをしないといけない時が来るんです。誰しも逃げてはいけないんです。逃げたらもうそのまま人生が終わってきます。結局竜宮城に入ってしまう人は後ろめたいものを抱えている人なんです。
逃げたんだね。
そう、その後ろめたいものとちゃんと向き合うことから逃げてしまった人が竜宮城にはまって人生が終わっていくんです。どんなに都合が悪いことがあったとしても、見たくないことがあったとしても、向き合いたくない問題があったとしても、その問題と向き合っていく、ね、向き合わなければ絶対に解決できないんですよ、ね、言い訳をしてもそこから逃げても問題は解決しない。火の中に飛び込むしかないんです。それがこの愚方大師の話なんですね。真実は死を覚悟してですね、この火の中に飛び込んでいく先にしかないんです。
火の中を飛び込むっていうことは
二河白道を進むっていうことです。本当はどうなのかっていうことを知るってことです、ね、相手は怒っているように見える、本当はどうなのか。相手は責めているように見える、本当はどうなのか。相手はバカにしているように見える、本当はどうなのかってことです。
ぶつかってみないとわからない、ね、
そう、実際のところは相手とちゃんと向き合わないとわからない、そういうことです。自分が作り出したなんていうんですか、妄想に取り憑かれてるだけなんです、うん、
恐怖心が大きいほど相手が大きく見えちゃうんだね。そうやってなお、
はい、そうそうそうそう、うん、そう、自分の作り出したものに怯えてる。自分がこう武器を持つと相手が武器を持っているように思う。なぜなら相手が武器を持ってるから武器を持ち始めたってことになるからね。自分がこう身構えれば身構えるほど相手が大きく見える、ね、相手と向き合うっていうことは武器を捨てるってことです。武器を捨てれば相手も武器を捨てていくように見えるんです、ね、攻撃することなくちゃんと相手と向き合っていく、それがこの火の中に飛び込むっていうことなんですね。分かっていただけたでしょうか。はい。